開始しました。まあ、でもまだ人いないので、まあまだ
そうなんですか。
来たら俺が何々さんこんにちはとか言うから、まあそれで察して始めていく感じでいきましょう。まあそうね、らしいやって、でまあどういう何を作るのかとか、あとまあなんか同期がまあオノジーの話とかを勝手に名前を出さずにすればいいし、あと大学でさ、ビットコインのあれをなんか出てきたぐらいの時からやってた話とかもしようよ。
これビットコインやってないよ。
いやだから知ってたっていう話。
知ってましたとしか言わないから。
だから今頃頑張れば億万長者だったっていう話をして、
惜しいことをした。
そうそう、それよ、それ、それを求めてんのよ視聴者は。
惜しいことをした。常に新しいものをキャッチしていく姿勢はね、重要でしたね。
本当で
ああ、
すよ。
今は後悔しております。
でまああと次会社よな。あ、こんにちは。今回は、長岡のプログラミングチャンネルライブで、ゲスト、友人の、まあ、エンジニア、プログラマーでもある、クール0707さんをお呼びして、していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。クール0707です。中学、高校ぐらいのところから趣味でプログラミングを始めて、民間企業でプログラミングとやらせていただいております。
はい、ありがとうございます。で、まあ、中学、高校が、から一緒の友人でして、で、クールさんは、中学の時から、まあ、中高一貫校だったんですけれども、部活で、パソコン研究会、で、通称パーケンと呼ばれるところに、まあ、入って、私は入っていなかったんですが、まあ、クールさんは入っていたので、っていうところのね、話からちょっと伺えればと思っています。
そうですか。私、パーケンというところに中学の頃から
はい。
入っていて、そこで初めてプログラミングに慣れ親しんだという感じなんですね。
おお。
その頃は、Windows 98、Windows 2000といったところしか、なかったんで、皆さんプログラミングなんか小学校の頃からやってた人はあまりいなかったという感じでしたね。中学になって初めてやるっていうのが多かったかと思ってます。
なるほど、なるほど。はい。
やってた言語としては、C ですね。基本的に C が王道と、その頃の人たちは思ってますし、私などまだ思ってるんですけれども、子供なんでね、長岡さんも以前ここで言ってましたけど、ゲームを作ったりするってとこから始めていきましたね。
おお、
大体
C、 は
Windows
い。
みんなやってるんで、私は Mac だったんですけれども、コンソールプログラミングで、ゲームを作っていくっていう、白黒のところで文字ベースでゲームを作っていくっていうのが、始め方となっていきましたね。その
おお。
頃、みんな子供でしたんで、関数という概念も、関数という概念が小学生の、じゃあ中学生なんでないんですね。だからメイン関数の中に全部打ち込んで、
は
ゲームを作っていくという形で、プログラムを学んでいくっていうのが、皆さんの学び方だったかと思います。
い。なるほど。あ、バグパイプさん、こんばんは。ゆっくりしていってください。そのメイン C 言語でじゃあ始めて、で、コンソールでプレイするような、ゲームを結構作っていくという。
そこです
あ、
ね。
で、基本的に全部メイン関数という、必ず実行される C 言語の関数に全ての処理を、放り込んでいくという。
そうなんですね。
お
あまり数学も知識もないので、そんな複雑なプログラムはできないんですけれども、
ー。うんうん。
せいぜいマリオ、壁マリオなどと部活内では呼ばれてたんですけれども、スクロールなしの、マリオのようなゲームを作っていくっていうのが、みんなの初めの課題になっていったって感じですかね。
ああ、なるほど。
別にちょこちょこ、フォア文は何じゃとか、if 文とは何じゃっていうようなところを、ちょこちょこ まあ、高校生か中学生に教えるというような感じでやってました。
おお。じゃあ基本的に教えるのは上級生が、その新入部員だったり下級生を教えていくというスタイルですか。
そうですね、そういうスタイルでした。
ああ。それはでもなんかお互いにとって勉強になりそうでいいですね。教えられる方はもちろんですけども、あの教わる方、教える方、上級生の方も。
講師の人も、まあ、ちゃんと覚えておかなきゃいけないから、
まあ、なるほど。
大変でした。
ああ、いいですね、いいですね。なるほどね。それで、文化祭などで結構あの出展していたような印象があるんですが、
そうですね、文化祭プログラムといって、まあ、プログラムといっても基本はゲームなんですけど、ゲームの展示をしているという感じで、まあ、それに向けて、中学2年生、まあ、早い人は中学2年生、まあ、大体中学3年生、高校1年生の2年間でプログラムを出していくといった感じでやっていました。
それは、
まあ、大体みんな、はい、終わんなくなって文化祭までに間に合わないので、まあ、その頃から、ね、まあ、みんな炎上しながら作っていくという感じになってましたね。
ああ、早くもそこでデスマーチへの、ね、体制もつけられ、
そうですね、という
実践的な教育がなされていたと。
文化祭が終わっちゃったらもう作っても意味ないですからね。
いやー、締め切りがね、やっぱりないとものはできないですからね、
うん、そうですね。
なるほどですね。で、まあそれで次に、まあ同級生だったり、まあ一緒のその部活の、まあ、先輩後輩でもいいんですが、どういった、結構あれなんですかね、プログラマーとして今でも働かれている方とか多いんでしょうか。
そうですね、同級生や先輩の方々には、まあ Google や、まあ、マイクロソフトといったところに行ってる方も、まあ、しばしばいるっていうところ、まあ、こういう人は結構初期の頃から才能をめきめきと見せていたんで、あ、スパコンっていう高校生が参加する、
はい、
ここにも参加して4年は突破できたとか言った人たちは結構いいところに行ってるみたいですね。
おお、あ、スパコンっていうのはちょっとなんか自分も一回在学中に聞いたことがありますが、なんの、え、スーパー、何の略でしたっけ。
スーパーコンピューターコンテスト
かな、
まあ、分からないです
けど。あ、で
確か東大が主催しているところで、
あ、東工大、はい、
なんかアルゴリズムの速度やら何やらを競うと、正確性の速度と、まあ、あとちょっとしたレポートを書いて出して、まあ、優秀な人が温泉に行って実際の東工大内の、スーパーコンピューターを使って、まあ、数日でプログラムを組んで一番早い人が勝ちとか、確かそんなと思いますね。
ああ、それはなかなか今でいう結構じゃあ競技プログラミングなどに近いんですかね、問題の内容とは。
大体形式的には似てるかと思います。
ああ、なるほど。高校生の時からそういったのにトライしていくっていうのはなんかすごくいいですね。集中もやっぱり今考えると高校中高の時ってとにかく時間がすごいあったなと思うんですよね。なんか
そうですね、
うん、暇じゃないですか基本。
まあ、この頃に、まあ、打ち込めるものがあるといいのかもしれないですね。
ねえ、そうですね、
はい、
いやー、あとなんだろうな、でも一人コンピューターとか部にあったんですか、使う。
まあ、まあ何台かは部費で買ってもらえたんですけれども、
うんうんうん、
でまあ当然中学1年生の頃は、まあ、みんなパソコン持ってないんですけれども、まあ、上級生になってくるとね、親に家だったり何台でノートパソコンを持ってくるようになりましてね。
ああ、いいですね。クールさんの最初のパソコンというか自分のあれは何だったんですか。
あ、僕は Mac を使ってたんで、 iMac を使ってましたね。
iMac、
カラフルだった。
あの、おー、あのカラフルな iMac 懐かしいな。
G3600MHz か
な。おお、懐かしい。 Pentium3 違う、ん、あ、 G3 か。それは相当懐かしいですね。え、じゃあ MacOS9 とかですか。
そうですね、9.1 だったかな。
うーん、
で、その頃に10にアップデートする、10も一応入ってたのかな、CD として、どっちか選んでるんですけど、まあちょっと10は不安定だったね、その頃は。
なるほど、なるほど。へえ。あれでも9の頃からもうずっとユニックスベースというか近い感じだったんですか、ユニックスとは。
いや全然9の頃はユニックスベースじゃない、独自の、まあ、6人マルチタスクない、プリエンティブマルチタスクだったから、まあどっちがどんどんプリエンティブでプリエンティブだか忘れましたけれども、まあそんな感じの、まあ、何かアプリを動かしていれば後ろのアプリが固まってるみたいな、そういう感じ。
それは辛いですね、OS9、Mac の。
よく爆弾マークが出てましたね。
ああ、懐か、爆弾出た。あ、コードさん、こんにちは。ゆっくりしていってください。何かコメントやいいねもいただけると、ぜひ嬉しいです。そうですね、じゃあ、で、中高のそのパーケンを出て、まあ、クールさん、大学に行かれたと思うんですが、
はい。
大学ではやっぱりコンピューターも使った研究だったりもしてたんですか？
そうですね。一応情報工学のような研究室で暗号の研究をしていましたんで、まあ、一応こうパソコンを使った研究っていうことになりますかね。
お、暗号というとやっぱりその頃だとあのビットコインが始まった頃じゃないんですかね。結構ちょうど、
一応ニュースとしてはビットコインが始まったよっていうのは研究室内でも話題になったんですけれども、
おお、
まあそういうなんていうんですかね、なんか新しいものは知ってはいるけど試しては見てないっていうところなんで、まああの時にちょっとマイニングしていればお金も稼げたんじゃないかなと思って、
なんと、
なんでもトライしてみた方が良かったですね。
いやーそれは残念。
いやー惜しまれるとこです。
惜しまれる、いや残念だな。あ、そば食べおさんこんにちは、ゆっくりしていってください。あ、おにぎりさんこんにちは、ゆっくりしていってください。コメントやいいねもぜひいただけると嬉しいです。お、ありがとうございます。あ、いいね、いいねいただいてます、ありがとうございます。大学ではじゃあその暗号の研究をまあ、されていて、でビットコインもまあかなり初期の段階ですよね。2009年とかですか？
9年か10年か、まあその頃ですね。
おお、じゃあもう本当に出た瞬間ぐらいの時に、
うん、
という感じで。なるほど。その頃なんかその話題になったなり方っていうのはなんかどういった扱いだったんですか？
でもその頃は新しい、なんていうか、電子通貨が、管理されない電子通貨があるってところだと、
うんうん、
名前忘れましたけれども、うん、作成者は一体誰なんだ、日本人なのか、みたいなところが主な焦点だったかと思いますね。
ああ、その頃他にも暗号通貨だったり、いわゆるなんかブロックチェーンを使うようなもの、あ、いいね、ありがとうございます。すごい、いいねがたくさん。その、まあ、その頃からすでに他にもあったんですか、暗号通貨、まあ、いわゆるブロックチェーンを使うようなものっていうのは。
いや多分その頃にはなかったかと思いますね。
あ、
まあ生産量は結構高いものなんで、まあそれまではあんまりできなかったんじゃないですか、やろうと思っても。
なるほど。そういったとなると、その一番最初に出てきたビットコインが、まあ、ここまでまあ20年以上経った今も伸びて大きくなってるっていうのは結構すごいことなんですかね。
うん、
そこら辺についてはどうでしょう
か。まあ、全くあの頃にはキャッチアップしてなかったんです。キャッチアップしてなかったが、まあ、こんな大きくなるとは思ってなかったんですけれども。
ほ
う。実際こんなに使われるようになる、本当に使われるようになるとはね、全く想像してませんでした。
いやー、まあでもこれは結局わからないですよね。
そうですね、公開鍵暗号自体も結構処理が重いんで、
うんうん、
まあ、SL とかでもそうですけど、初めの1回ぐらいしか処理をしないじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、そうすると実際にそれを使って決済していくっていうのは難しいんじゃないかなみたいなことを 素人ながらに思ってましたけれども
、ほうほうほう、
まあ、まだこんなに広まるかと思ってました。
そうですよね。まあ、今でもその決済っていうよりも結構その資産価値をまあなんかホールドする、資産をホールドするためのものっていう側面が結構あるのかなと思っていて、だから結局その決済速度とかそこまでなんか、
そうですね、
うん、
まあ、ビットコイン決済に対応してるもの自体は、まあ、あるにはあるけど、そこまで、まあ、他の電子通貨に比べると広まってないかもしれないですけれども、
うんうん、
まあ、資産っての価値が高まってますよね。
なるほどね。いやで、そういったまあ研究は暗号の研究をされていて、まあ、ビットコインの話などもありつつもという感じで、他に何か研究の話でこんなものがあったっていうのはありますか？
まあ、私は、ま、FPGA とかで、まあ、物理的なものに対して、
はい、
まあ、コードを作って、まあ、それがどうのこうの、複製不可能であるよとか、まあ、そういったところの研究をしていたんですけれども、
はい、
FPGA 人気とかも、まあ、これが高まっていくのかな、なんですか。
いや
思ってたんですけども、まあ、意外にもビットコインとかのマイニングの方でね、はい、結構使われるようになったっていうのは、まあ、結局最後は ASIC になっちまったんですけど。
そうですよね。ああ、なるほど。フィールド、FPGA というのが、フィールドプログラマブルゲートアレイということで、まあ、ちょっと、どういったものなんですかね、これは。
まあ、FPGA 自体は、まあ、なんていうのかな。5番の目上に、回路が
仕込
まれ
てい
て、
はい、
まあ、それをコンピューター上で、電子回路っていうか、デジタル回路ですかね、を FPGA をかけるの VDS、名前ちょっと忘れましたけれども、VHDL か、VHDL を使って、まあ、書くことにより、まあ、その言語を使って、回路を、デジタル回路を作成することができるといったようなものにな
る。ああ、なるほど。では、まあ、そういう ASIC とかそういったものよりも、まあ、なんていうんだろう、速度はそこまで出ないけれども、いろいろ変更もしやすいというようなイメージなんでしょうか。
速度や、まあ、まあ、速度的には、そうですね、あんまり良くもないですし、価格的にも大量生産には向いてないんですけれども、
ほうほうほう、
まあ、作って回路を設計して、まあ、すぐに反映できるといったところでは、まあ、非常に優秀なもので、まあ、研究まで扱われてたって感じですね。
なるほど。なんか最近のそういうプロセッサー系の話だと、まあ、やっぱり、まあ、そういう暗号通貨用の、まあ、ASIC とか、まあ、あと機械学習系の TPU だったり、あと最近あとRISC-V っていうISA その命令セットベースのチップもできてきたり、まあ、結構そう新しいチップの開発が盛り上がってる印象なんですが、まあそこら辺とも関係はでも FPGA だからちょっと違うんですかね。
まあ FPGA とまあ普通の CPU を使ってどの方の組み合わせっていうのはなんかあったような気もしますけれども、いや、まあ、どうでしょうねっていう、
ああ、
ないです。
なるほど。でも、そういった基礎をやっぱり大学時代にやってるとなると、なんかね、今後、まあ、仮にいろいろ、そういった方面に仕事を変えるっていうのも、いろいろな可能性がありそうに見えますが、そこまで甘いもんでもないんですかね。
そうですね。まあ、仕事にすることはできないというわけでもないでしょうけれども、
うんうん、
まあ、いろいろ変わっていく業界ですので、まあ、この技術が10年後、20年後まであるかというと、まあ、難しいのかなとは思って
ます。ああ、なるほど。逆に、じゃあ10年後、20年後、どういうふうになっているかとかありますか？
どうなんでしょうね。まあ、何でも AI ではないでしょうけれども。
うんうんうん。
まあ、長岡さんのやっているようなウェブ技術は暮らしを変えてはずっと使われ続けているのかなとは思いますね。まあ逆に私は民間企業では組み込み系の ものをやってたんですけども、
はい、
まあ、関係は結構どんどん縮小していってますよね。
確かに、
まあ、IoT は見込み系というならば、まあ、ある意味拡大はしていってるんですけども、まあ、スタンドアローンの組み込みっていうのはちょっと少なくなってるのかなと思います。
確かに、いわゆる なんていうんですかね、そのクラシックな古い組み込みっていうとどういったものなんですかね。家電とか、家電も組み込みの一種ではある。
家電も組み込みの一種ですけど、まあ船舶っていうとか、
あ、はいはいはい、
まあ、ジーム船とかそういうところに乗ってるものを私はやってましたけれども、まあ、そういう車の ECU とかに乗ってるものは、まあ、OS がないものなんですね。まあ、組み込み用のリアルタイム OS って言ってる、まあ、トロンとか、
はい、
トロンとか組み込み用のリアルタイムの Linux とか、あと Windows もちょっとありましたけど、まあ、最近は載ってるんですけど、まあ、昔のピカチの C だけかで動いてるものが、まあ、昔のOS とか乗ってるほど、乗せるほどの性能がなかったんで。
なるほど。じゃあ本当にその C の、コンパイルしたものと C のそのランタイムだけ乗ってるみたいな。
そうですね。
なるほど。
まあとはいえ新規設計がほぼなくなったんで、私も一から作ったわけではない、継ぎ足しのコードを
やってたんですけど、秘伝のタレが、
うん、
でもそうなるとなんかやっぱり結局その独自 OS のようなものになっていってしまいそうな印象があるんですけど、どうなんでしょうかね。
そうですね、まあ独自 OS 的なものが、まあ、になってはいますけれども、まあ、だから、まあ、車輪の再発明的な部分は大きいし、まあそれでこう少しも大変になってますね。
あ、
まあ、だからといって他のものに全部変えるっていうとちょっと厳しいので、まあ、徐々に変えていこうという動きは社内でもありましたけど。
じゃあそういった本当に OS なしの裸の C で作ってる組み込み系も今後はそういったいわゆる Linux であったり、まあ他の、まあ分かんないですけど組み込み系の何かもっと新しいものに使ったのに置き換えていくっていう流れはあるっていうことなんですかね。
どうなんでしょうね。いや、まあ、当然置き換えていくとは思うんですけど、まあ、Android とかのスマートフォンに載ってる SOC と呼ばれる、まあ、ものとかには、
はい、
まあ、その辺のものが安価になってきてるので、まあ、わざわざ組み込み系のOS を乗せて作るというほどの価値があるのかというと、まあ、ちょっとよくわからない、まあ、ですよね。
なるほどね。
まあ、例えば船舶部品とか、たかだか、まあ、昔は OS 乗ってると結構不安定だったんで、一応組み込み系で作ってましたけど、まあ、十分安定性が出るんだったら、まあ、OS があった、まあ、SOC で乗せた方が、価格的にそこまで大差がないので、まあ、どんどん小さくなっていくんじゃないでしょうか。
おお、小さくなっていくっていうのは何が
ですか。エンジェラが小さくなっていくってことですね。
うん、ごめんなさい、もう一回、え、何が。
エンジェラが小さくなっていって、
はい。
まあ、開発数も少なくなっていくんじゃないかなとは思って。
ああ、なるほどね。
まあ、うん。
なるほど。まあ、でもそういった組み込み系の流れも、でも人工衛星とかにもね、使われてるのも、ありますし、需要はなんか減っていく分野もあるのかもしれないですけど、なんかいろいろね、新しい分野も IoT もそうだしね、ありそうですよね。あ、のぼるくんさん、こんにちは。ゆっくりしていってください。いいねやコメントもぜひいただけると嬉しいです。じゃあ IoT や、まあ、そういったところも少し注目はしていますか。
そうですね、まあ、注目はしていますけど、まあまあ、うちの業務として IoT を扱うっていうことはほぼないんですけれども。
なるほど。
どういった技術が使われているのかなっていうところは、まあ、一応学習していくようにしています。
ああ、なるほどですね。 なんか実は個人的に Ruby が好きなんですけれども、 Ruby も組み込み用の、まあ、小さいメモリー用で使える MRuby というのが最近ありまして。
お、そうなんですか。
そう、それはあれですか、なんか触って聞いたこととかありますか。
いやー、ちょっとないですね。
ああ、まあぜひ機会があれば見てみてください。
はい、参考にします。
ああ、どうも。なるほど。まあそういった感じで組み込み系のところでもうお仕事、まあ、されていたという感じで。じゃあそれだとでも基本的には C を書いていたってことなんですかね、そこでは。
まあそういったものを保守する際は C か C++ が基本でしたね。
なるほどなるほど。
まあ、たまに普通の Windows サーバーも書くとかありましたんで。
うん。
C シャープとか使ってましたけど。
おお、なるほど。でもその C シャープといえば、まあ、やっぱり結構そのね、話していく中でもビジュアルスタジオだったり、まあ、そういったマイクロソフトの製品の話をよく聞く、あのね、クールさんと話してると聞くんですが、最近のマイクロソフトについて何かありますか、ちょっと。
最近はもう使いやすいものあるかでね。もしくは無料でやってくれてね、非常にいいんじゃないかなと思ってます。
いやいや、いいことですね。
うん、本当にいい時代になります。
いやねえ、やっぱり変わってきましたよね、最近。
そうですね。
日本、
まあ、まあ、岡田も、まあ言ってましたけれど、まあ、昔はこう、自社のものだけ、にこだわってましたけど、最近は他の技術も使うようになってきたんで。
なるほどなるほど。
マイクロソフトで覚えるものを使って作っていても、まあ、他のものも覚えられるってところで、ね、良くなってんじゃないかなと思います。
なるほどね。それはでもいいことですね。でもあれだけの巨人というか大きな企業でそこまで方向転換ができるっていうのもすごいですよね。
そうですね。でも前、昔もインターネットエクスプローラーで、プレゼンをやってて、インターネットエクスプローラーをフリーズしちゃって、クロームを急遽インストールしてやったってところで、現場の技術者はむしろ自社製品ないものが好きなのかなとか思ったりしますけどね。
それはなかなか面白いですね。使うんかいという。いやー、まあでもね、Linux ファウンデーションの人も、プレゼンで Mac を使ってたっていうなんか笑い話とかも結構、
うん、
ありますし、
まあ、現場は自分の製品に縛られてないとか、まあそういう人の方が技術力ね、きっとあるんでしょうね。
ねえ、あんまり人のっていうか他の会社のいいところもね、どんどん吸収していけた方がいいですよね、うん、そういったところでは。
そうですね、やっぱりそういう人材を求められてるんじゃないでしょうかね。
いや、そうです、その通りですね、本当に。最近のビジュアルスタジオはどうですか？最近新しいのが出たんでしたっけ？
まあ出た中でなっていうニュースがありましたけど。
うんうん。
うん。まあ、まあ、非常にいいものかなとは思ってます。
お、
最近ビジュアルスタジオも、まあ、もともとインテリセンスが強いって、他の ID に比べて、まあ、非常に使いやすかったんですけど。
はい。
まあどん書いてたら保管してくれる部分が強くなってきたんで、まあ、使いやすいものにさらになってきてますよね。
なるほど。なんかビジュアルスタジオだとやっぱり、まあ、印象としては Windows 用のアプリケーションの開発がまずあるのかなと思って、まあ、あといろいろ Web アプリケーションの開発とかもできるんですかね、もう今となっては。
そうですね、まあ、ビジュアルスタジオコードを使うっていうのもありますし、ビジュアルスタジオ自体も、うん、まあ普通に C、C、シャープ以外のいろんな言語に対応してますんで、まあ、使いやすい感じで開発することができますね。
なるほど。
まあ、なんか、要するに言うと Docker の、何でした、デバッグにも対応したというところなんで、
なるほど。ま
あ、さらにやりやすくなってくるというか。
ああ。ASP.NET はどうですか？ Web アプリケーションの、まあ、マイクロソフト製のフレームワークということなんですが。
ASP.NET とか、まあ、ASP 自体のこの、まあ、.NET フレームワークスに対応させたものなんですけれども、
はい、
まあ、これはちょっと、やや悪古いマイクロソフトの悪い部分が出ていて、
はい、
こう重い部分が多いんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ASP.MVC みたいなのが、まあ、最近というほどでもないんですけど、まあ、5、6年ぐらい前に出てたんで、まあ、こっちは結構軽量で、まあ、その時代は、まあ、jQuery 万歳みたいな時代だったんで、jQuery も簡単に対応できるよっていったところで使われてましたね。まあ、どうなんでしょうね。あんま使われてる話は聞かないですけど。
なるほど。まあ、でもやっぱりこの強力な、なんていうか、マイクロソフトの財産というか、こういう開発環境とかを使いたいっていう人はこういうのを使ってる人もいるのかもっていう感じなんですかね。
そうですね。まあタイプスクリプトが作られたんでマイクロソフトも、
はい、
まあそれのなんていうかタイアップでもないですけど、まあ、相性もいいところがありますんで。
なるほどですね。いや
そう、
いいですね。やっぱりでも本当に周りの人でも好きな人は本当に何でもね、そのビジュアルスタジオとかドットネットで作ろうとする印象がありますね。好きな人は本当に好きですよね。
まあ私もマイクロソフトの技術はかなり好きな方なんで、
ああ、
何でも組みたい方なんですけど。
なるほどなるほど。このど最後にじゃあちょっと一つ、あの30分ぐらいね、これも超えてきたので、まあ、最後に一個伺いたいのが、まあ、あのドットネットというフレームワークとがあって、
はいはい、
このビジュアルスタジオっていうのはそのあくまで IDE っていう話なんですかね。
そうですね。まあ、ドットネット自体が、マイクロソフトが、まあ、技術を、まあ、最近オープンソースにあったんで、まあ、どんな、まあ、Mac であっても、Windows も、X であっても、Windows であっても使うことができるようになったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、それ以前は Windows 上でしか動かなかったので、
はい、
まあ、そういう意味では、その専用の IDE みたいな位置づけになってますね。
なるほど。
当然今は、C シャープのコンパイラーが実はどんな Windows にも、ドットネットフレームワークスを入れればくっついてきますんで、
はい、
メモ帳で C シャープを書いてコンパイルするならということもできます。
なるほど。
まあ、会社でね、自由にアプリが動かない人はね、こうドットネットフレームワークあれば CSC につないでさらっとコードを書いてみるのも面白いかもしれませんね。
おお、CSC っていうのは何ですか？
まあ、CSC は C シャープコンパイラーの略で CSC.exe というものが、.NET フレームワーク内に入ってますので、
なるほど。
C シャープのコードをコンパイルできます。
おお。いいですね。そういえば、あの、会社でプログラミングといえばね、最近なんか GitPod っていうのもあってっていう話を、まあ、次のね、ライブ放送とかでしていきたいと思いますが、まあ、今日は結構30分ぐらい話してきたので、まあ、一旦これぐらいで、中締めというかね、終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。